ジャズバイオリニストマイコがお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティのマイコです。
クメモンです。
2020年に入り1ヶ月、自分の誕生日でもある1月は毎年長く感じます。春以降の予定がいろいろと決まり、アルバム制作に向けて気持ちを新たにした1ヶ月でした。それではマイラジオスタートです。前回のマイラジオで1月の初旬のライブ報告をしましたので、続きからの近況報告をします。
はい。
今年のリーダーライブはじめはホームグラウンドでもある吉祥寺ストリングスでピアノ松本圭司さんとのデュオライブでした。
はい。
圭司さんとはパーカッションの畠山優さんのセッションや、圭司さんのセッションでは何度もご一緒しているんですけれども、私のライブでご一緒していただくのは初めてでした。
はい。
ということで念願の圭司さんとのデュオということでとても、楽しみにしていたのですが、とにかくやりたい曲っていうのがですね多すぎまして、まずそこを絞るのにとても苦労しました。
はい。
圭司さんの、音楽がすごく、好きですし、サウンド感や、グルーヴの捉え方など、圭司さんにはいつもたくさんの刺激を受けております。で、今回もですね、圭司さんが新たに選曲してくださった曲っていうのがどの曲も、私の好きなサウンド感ばかりで、弾いていてもすごく気持ちの良い、サウンドだったなと思いました。
はい。
で、また必ず再演したいなと思っていたところ、ちょうど決まったんですよね。
うん。
5月になるんですけれども、再び吉祥寺ストリングスで、5月の31日の日曜日ですね、圭司さんとのデュオ再演が決まりました。
はい。
そして今年のバースデーライブは、老舗であります南青山ボディ&ソウルでやらせていただきました。
はい。
信頼するピアノの若井優也さん、そして、ベースの井上陽介さんとのトリオ、このトリオは本当にいつもとても楽しくクリエイティブな時間を過ごさせていただいております。
はい。
この日はですね、自分のバースデーライブということで、ありったけの、自分の音楽の表現というものをやらせていただきました。
はい。
トリオではですね、初めてやる曲とか、サウンド感のものにもチャレンジできましたし、ボディ&ソウルの空間力っていうものにも後押しされて、非常に、充実した時間となりました。
はい。
春にですね、レコーディングするニューアルバムではお二人にも参加していただきます。こちらもすごく楽しみです。
はい。
そして次回のトリオなんですけれども、こちらは4月の11日の土曜日、吉祥寺ストリングスのアニバーサリーライブで、スペシャルトリオやらせていただきます。
はい。
そして加えまして、次回のボディ&ソウルでのライブっていうのも決まりまして、こちらは4月の23日の木曜日なんですけれども、ピアノの若井優也さん、そしてベースは初共演になります楠井さつきさんとのトリオでやらせていただきます。
はい。
そして2度目の出演になります自由が丘ハイフンでは、ピアノの松本圭司さん、そしてギターの鈴木義久さんとの初トリオでした。
はい。
圭司さんとはね、共演ほやほやということと、義久さんは私の昨年のお休み前のライブ以来久しぶりだったんですけれども、本当に相変わらずのハイパーさというかね、だなというふうに思いました。どの曲も、とても刺激的なこうアプローチだったりサウンドでしたが、とにかく圭司さんと吉久さんお二人の高い音楽スキルっていうものに勉強させて、いただくことがたくさんあったなと思います。
はい。
このトリオもまたぜひやらせていただきたいです。
はい。
そして神楽坂ザ・グリーでのライブでした。
はい。
こちらは今回は初共演のコラボレーションで、ピアノのジョナサン・カッツさん、そしてボーカルのアンドレア・ホプキンスさんとのライブでした。お二人のユニットのアレンジも素晴らしく、またね、自分が今まで触れてきていないこう新しいサウンド感みたいなものにも触れることができましたし、 カッツさんとのデュオやアンドレアさんとのデュオもやらせていただき、とても刺激を受けたライブとなりました。
はい、
やっぱりねこうやって日々ライブをやっていますと、こう同じジャズとか同じスタンダード曲って言っても、もちろんジャズっていうねこう共通の、ルーツは同じなんですけれども、うん、奏でる人によってこう大きく、違うところっていうのが本当に面白いなと、実感しております。
はい、
そして1月は、2回目のザ・ツリー・オブ・ライフ横浜ドルフィーでのライブでございました。
はい、
ドルフィーはですね昨年の9月のツアー以来ということだったんですけれども、うん、ここもまた箱のパワーっていうのがあるので、うん、トリオの演奏も、非常にエネルギッシュなものとなりました。
はい、
まあ、今年はこのトリオ用に曲もかけたらいいなと思っております。
はい、
そしてこちらも少し久しぶりの、恋はこちでのライブでございました。
はい、
ピアノの愛藤志向さん、志向ちゃんとのデュオだったんですけれども、うん、志向ちゃんとのねデュオはかなり久しぶりでしたね。
うん、
うん、こっちの空間力と、そして志向ちゃんのマンパワーみたいな、うん、ものを多大にこう感じた夜だったなと思います。
はい、
久しぶりにやる2人それぞれのねオリジナル曲っていうのももちろんこう懐かしさもありつつ、またこう新しいものも感じることができたように思います。
はい、
やっぱりこうね、長く一緒に音を出していることの大きさとか、うん、まあ、それこそがやっぱり自分の宝物だなと、ひしひしと感じた揺れでございました。
はい、
そして私が講師を務める専属学園大学ジャズコースの卒業試験でございました。
はい、
これはですね、まあ、4年間成長を見てきたこう生徒もいまして、うん、4年というこう重みを感じながら聞かせていただきました。
はい、
まあ、やっぱりこう年齢とかね、うん、人生経験というもので音楽も変化していくものだと思うんですけれども、うん、まあ、でもやっぱり今の音楽っていうのは今だけのものなので、
うん、
その時その時を大切に羽ばたいていってほしいなと思っております。
はい、
そして1月を終えまして2月に入りました。まあ、2月と3月はですね、うん、アルバムのアレンジ、そして、サウンド作りの期間でもありまして、まあ、日々そのことを考えながらやらせていただいております。
はい、
まず神田のリディアンですね、こちらはピアノの若井優也さんとのデュオでやらせていただきました。
はい、
トリオや、カルテット編成っていうのがね数が多いので、デュオっていうのは少しレアになっていたんですけれども、定期的に、やっている若井くんとのデュオでございます。ただこう編成が変わっているっていうだけではなくて、サウンド感とか、会話も当然こうトリオやカルテットとは全く違ったものを、まあそんな風に音が出せるっていうのも若井くんの素晴らしさのおかげだなと思いました。
はい、
そしてこう2人で作っていく音楽っていうのがすごく楽しくて、またこう一つ心に残るデュオライブだったなと思います。
はい、
次回のですねリディアンは5月29日の金曜日、こちらは、ピアノの山田孝子さん、タカポンとのデュオペインティングオブノーツで初出演させていただきます。
はい、
そしてリディアンの翌日はですね、節分の豆まきイベントでピアノの山田孝子さんとのデュオで演奏させていただきました。
はい、
まあ私の音楽っていうのを目的に聴きに来ていただくライブハウスとか、
うん、
コンサートっていうのとはまた違って、
うん、
知らない方の前で演奏するのはですね、また違ったこうやっぱり空気感があるんですよね。
うん、
まあ、どんな場所でもそこにあるこう空気感というのを感じて、共存してっていうんですかね、音を出していきたいなと思っています。
はい、
まあ、この日も、たくさんの方に聞いていただいて、本当に良かったなと思っております。
はい、
そしてここ3年ほど出演させていただいておりますヒロープラザでのボーカル青木かれんさんのスペシャルライブでした。
はい、
馴染み深いねメンバーとの演奏っていうのは心身ともに本当にリラックス、しつつ、そしてこういい緊張感っていうのもあるんですよね。
うん、
みんなのこうモチベーションを上げて一人一人からこう発される音楽っていうのを受け止めて、やっぱ先頭で、届けてくれるこうカレンちゃんの懐の深さっていうのを大きく感じた、 ステージでした、
はい、
こちらはねまた来年の話なんですけれども来年の2月にあるそうなので楽しみにしていてください、
はい、
そしてホームグラウンドの吉祥寺ストリングスでは久しぶりのデュオピアノの松本茜ちゃんとのライブでした、
はい、
まあ茜ちゃんとは何気にね、長いお付き合いなんですけれども、うん、今回は、リハーサルもこう事前にやらせてもらったので選曲やサウンド感っていうのも新しいものに、チャレンジできたかなと思っております、
はい、
茜ちゃんがですね持ってきてくれるあの曲もいつも勉強になるものばかりなんですよね、うん、そして私のあの出来たてほやほやの、オリジナル曲も音を出すことができてよかったなと思っております、
はい、
次回の茜ちゃんとの共演もあの近くあります、3月1日の日曜日西新井カフェクレールにてこちらはあかねちゃんとギターのあさりふみかちゃんとのトリオでお送りいたします、
はい、
こんな1ヶ月でございました、
はい、
それではお便りをご紹介します。
ラジオではちょっと久しぶりですかっこ笑い。先月は年明けでバタバタしていてすっかり失念してしまいましたので今年初だよりということになります。さて1月は計13本のライブに行きうち4本が舞妓さん関連でした。その中で自分的にピックアップすると松本圭司さんとのライブです。今回圭司さんの選曲だったハンドインハンドかっこタチアナパーハ&バルダン・オブセピアンがドストライクで特にピアニストのバルダン・オブセピアンが大好きなアルメニア出身と分かりこの曲のクレジットから曲の構成がラルフ・ターナーかっこギタリストとアルメニアの音楽の父と言われているコミタスのカクワイクでしょうかかっこうずらという民謡をアレンジしていわゆるニコイチになっていることが分かりました。かっこ後半がうずらのメロディーからのアレンジですね。そんな原曲の背景を知ることになったハンドインハンドですがこのアルバムに収録されている他の曲も非常に感性は刺激されます。タチアーナはブラジル出身バルダンはアルメニア出身といういわば異文化の混在から生まれた作品だからかもしれません。まあそんなことはともかくバイオリンによく合う美しい曲でこれもアルバムに入ればいいなと思います。さて2月前半は少しライブ休養なので少なめですが後半に盛り返します。かっこ悪い。ではまた。ササポンさんからいただきました。ササポンさんに一スマイル差し上げます。
ササポンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ケイジさんのね、ライブでケイジさんが持ってきてくださったハンドインハンドなんですけれども、
うん、
私もすごく、この曲はサウンド感とかねこう展開っていうのがすごく、魅力的な曲だなというふうに思っていまして、うん、自分の新曲にもすごく反映された一曲だなと、思っております、うん、またね次回のケイジさんとのライブの時もきっとこう新しい曲ができるんじゃないかなと、楽しみにしております。ササポンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り。舞妓ハンクメイモンさんこんにちは。ライブに行くために今日はちょっと早引きしますと言って帰ろうとしたら、あ、病院に行くんですかと声をかけられ、うつむき加減に新年会ですと答えたふっかんです。1月25日横浜ドルフィーにザ・トゥリー・オブ・ライフを聞きに行ってきました。毎度のことですがライブは深く満足でき楽しめるものでした。ザ・トゥリー・オブ・ライフは2度目になりますが同名のファーストアルバムはお気に入りの1枚になっています。収録曲がみんな好みですし何よりアルバムとして大変よくできていると思います。最初から最後まで通して聴いていく中で見えてくるものがあります。さらにアルバムジャケットの写真にも一見して見るものを引き込む魅力がありアルバムの世界観をうまく表現していると思います。リーダーの安香川さんに伺ったところ曲順も構成もご自分で考えられたとのこと。ライブ中各楽曲がどのように生まれたのか紹介されるのが大変に興味深かったです。収録曲には舞妓ハンの飛び立つ水鳥はじめメンバーのオリジナル楽曲で初レコーディングになる作品も収録されていてそういうところもファンにはたまりません。さて2月8日に披露であった青木可憐ライブでどれだけ舞妓ハンのソロがかっこよかったかは長くなるのでまたの機会ということでかっこ笑い。ふっかんさんに1スマイル差し上げます。ふっかんさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ザ・トゥリー・オブ・ライフの ライブお越しくださいまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そうですか、2度目だったんですね、
うん。
まあ、昨年ね、アルバムをリリースしまして、まあ、それで、私の復帰以降はコンスタントにね、あのトリオもあのいろんなところでライブができていますので、またレパートリーもあのどんどんこう新しくなっていますので、その辺も楽しみにしていただけたら嬉しいなと思っております。
はい、
カレンちゃんのライブでもありがとうございました。ふっかんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り。
年が明けて季節は冬のはずなのですが、本当に今年は雪が降らないです。雪国新潟でも例外ではなく、2月になった先週くらいにやっと積雪と言える状態になりました。移動しやすいのはいいのですが、いろいろと影響が各方面に出てきそうです。そんな雪のない季節を横目に、1月末小岩こちにてピアノ伊藤志向さんとのデュオを聞いてきました。お二人ともライブでこんなに間が空くのは初めてかも、なんていう会話が出るくらいちょっと間隔が空いていたようですが、演奏が始まるやそんなことは嘘でしょと、あの極上のザ・デュオワールドが出現。約2年前にも同じこちでこのデュオを聞いていますが、安心して身を委ねられる大好きな定番ともいえる部分と、ここ最近の新しい演奏スタイルと曲とでとても満足でした。意外な曲として勝手に白い印象と思っていたドナリーが演奏されたこと、怒涛の手数の多さとスピーディーな展開に聴いている方はハラハラドキドキ、曲的にもイメージ的にも意表をつかれた感じもあってとても面白かったです。それとどうでもいいことかもしれませんが、ちょうど座っていた位置が舞子さんのほぼ正面ということと、その後ろに照明が重なっていたこともあり、演奏時にまるで月の満ち欠けのような演出となって、まさに月の裏側状態でした。かっこ笑い。これからも聞き続けたいです。もう春の足音が聞こえてきていますが、来年度はいろいろとツアーもあるようで、それも楽しみにしています。レガートさんからいただきました。レガートさんに一スマイル差し上げます。
レガートさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に今年はね、暖冬です ね、うん、
ね、
ちょっとね、なんかあまりにこう冬らしくないので、うん、どうなんだろうと思うとこもありますけれども、
はい、
新潟もね降ってないんです ね、
う
ん、
ね。
そんな中こっち来ていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
志向ちゃんとのねデュオ本当に久しぶりだったんですけれども、
うん、
まあ、定番のオリジナル曲や、うん、まさかのこうドナリーはですね、うん、あの本番中に志向ちゃんが急にやろうって言い出してやったんですけれども、うん、あのスピーディーでしたよね、うん、もう崩壊寸前だったんですよこちらは、うん、でもあのきっとそういうものもライブ感として、すごく伝わったんじゃないかなと思います。志向、
はい、
ちゃんとのねあのデュオもまた予定していますので、タイミングがあったらぜひ聞いてください、
はい。
レガートさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り。暖冬と言われながらも、やはり大寒を前にした頃からかなりの寒さになりましたね。私は珍しく風邪をひいてしまい、先月の伊藤義輝さんのライブは咳止めを飲みマスクをして参加しました。加えて新型肺炎の影響もあり、世には閉塞感がありますね。舞子はんも久米萌さんもくれぐれもご自愛いただき、素晴らしい音楽で閉塞感を打ち破ってください。4月5月の舞子はんの関西ライブが発表になり、私には一足早く春が来たようです。4月は和歌山に参加しようと思いました。何しろ初めて舞子はんを拝見したのがトランプの和歌山ライブでしたし、たまにはのどかなところに出かけてみたいと思いますし、舞子はんご本人から車でないと難しいのではとの指摘をいただきましたが、休日の昼ライブだから路線バスさえあれば大丈夫だと思いました。しかし19日は谷村新司さんのチケットをすでに取ってたのですよ。ですから18日のボンズロザリーを予約させてもらいましたが、連休は取れないかもしれません。5月のケリーズも予約しましたよ。まもなくアルバムのレコーディングも始まるということで、今年の春はいつになく楽しみです。ケイマツさんからいただきました。ケイマツさんに1スマイル差し上げます。ケイマツさん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、風もね、うん、流行っていますので、あとやっぱり気温がね暖かかったり寒かったりね、うん、あのしますので、その辺も、体調崩す原因かなと思いますので、ご自愛ください。そして4月と5月関西ライブ 行きます。今年はですね、まあ、リリースっていうこともあるんですけれども、うん、もちろんあのリリースツアーも今絶賛、計画中でございます。そちらは、9月以降になりますが、それ以外にでもですね、あのすごくあのツアーが、今年は多いかなと思いますので、私自身もあのいろんなところに行って、音楽ができて、そしてあのまた皆さんにね、あのお会いできるのも、楽しみにしております。啓松さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここでお知らせです。2月17日月曜日19時45分からわらびアワデライトでピアノ成田雄一さん、ベース清水昭義さんとのトリオライブ、2月20日木曜日19時からと21時からの入れ替え制、吉祥寺サムタイムでジャズフォーエブリバディライブショーケースアットサムタイムというイベント、こちらはマイコミーツ岸野よしこと題して岸野さんとのスペシャルデュオライブです。3月4日日曜日18時からわらびアワデライトで私のライフワーク、ソロバイオリンをやります。この後しばらくはソロはやりませんので、お聞き逃しなく。お誘い合わせの上ぜひお出かけください。はい、お送りしてまいりましたマイラジオ第348回、いかがでしたでしょうか。それではまたお会いしましょう。